御言葉は真理でありますから感謝します。
That your word sets us free, Lord.
そしてあなたの御言葉は私たちを自由にしてくれるので感謝しています。
Because truth will set us free.
というのは真理が私たちを自由にするからです。
Help your word to go deep into our hearts and minds today, Lord.
主よ、どうぞあなたの御言葉が私たちの心に思いに深く入っていきますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So we've been talking about forward and following Jesus.
全身イエスについていく。
And, in Matthew 4:19 it says Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people."
イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
Jesus asked Peter to follow him with a clear picture of what he wanted Peter to do.
イエス・キリストはペテロに私についてきなさいと言ったんですけれども、その言った時にですね、はっきりとこのようにしたい、イエス様がこれからあなたにこうしてほしいということをはっきり示したんですね。
He gave Peter a clear picture of what he would become.
そしてペテロが将来どういうものになるかということをはっきりと描いたんです。
He would become a person who would fish for people.
それはペテロが将来人間を取る漁師になるというふうにイエス様は言ったんですね。
And that is the call of Jesus upon all of our lives.
そしてその召しが私たち全員に神様が与えている召しです。
One of the key ways that you will find purpose in life.
人生の中で目的を見つける鍵の一つは
is to follow Jesus and fish for men.
イエス・キリストに従ってついて生きていく、そして人間を取る漁師になることです。
You know what makes the angels rejoice?
御使いが喜ぶ理由知ってますか、皆さん。
When there's great celebration in heaven,
天に大きなお祝いがある理由。
Is when a person gives their life to Jesus.
それは人がイエス様を信じてイエス様に従いますと言った時に天では大きな祝いがあるんです。
So if we want to find joy and happiness and purpose, we need to be fishing for men.
ですから私たちは人生の中で喜びや目的、幸福感を味わいたいと思ったら、イエス・キリストについて人間を取る漁師になることです。
Last week we talked about how God was breaking down the cultural and religious barriers of Peter so that he could actually fish for people.
そして先週ですけれども、イエス様がペテロの中にあった文化的な壁、そして宗教的な壁を打ち砕いた。それによってペテロが人間を取る漁師になれたんです。
But think back about Peter's life.
でもですね、ペテロの人生をちょっと考えてみましょう。
When Jesus was arrested, he wasn't thinking about fishing for people. When Jesus was arrested, Peter was not thinking about fishing.
イエス様が捕らわれた時にですね、ペテロは人間を取る漁師になるぞということは考えていませんでした。
Peter actually denied Jesus three times.
実はですね、ペテロはイエスを知らないと3回言ったんですね。イエスを否んだんですね。
And he went away devastated in his life.
そしてそれをしてしまった後、もう本当に打ち砕かれた心で、ペテロはその場を去っていきました。
Because Jesus was his best friend, and yet he betrayed him.
というのは、ペテロにとってイエス様が一番の親友であったんですね。でもその大親友のイエス様をペテロは知らないと否定してしまったからです。
Peter probably felt like my life is over. I have no more purpose.
ペテロはこう感じたかもしれません。私の人生はもうこれで終わりだ。目的がなくなってしまった。でもですね、私たちそれから約2000年後ですね、その後どのようなストーリーがお話が続いているかわかると思うんですね。
Peter became an apostle. He became a fisher of men.
ペテロはその後使徒となりました。そして人間を取る漁師に実際になったんですね。
But we need to remember that's not how he started.
でも人間を取る漁師としてペテロは自分の人生を始めたわけではありません。
That's not how we start, right?
私たちもそれクリスチャンとしてそこから始まるわけではないですよね。
So what happened to Peter?
じゃあペテロに何が起こったんでしょう。
How did Peter bounce back from denying Jesus and becoming an apostle?
ペテロがイエス様を知らないと否定したことからと逆にですね、今度は使徒というリーダーになったと、どうしてそういうことが起こったんでしょう。
One who would share the gospel of Jesus with anyone and everyone.
ですね、誰にでも全ての人にイエス・キリストのことを伝える人と、どうやってペテロはなれたんでしょうか。
One who became more concerned about others' lives than his own life.
そして自分の人生以上に人の人生のことに気をかけてあげるような人にペテロはなれたんです。
In fact, even Jesus told him what kind of death he was going to have to face if he followed him, but Peter embraced it.
で、そしてですね、イエス様はペテロに、あなたは最後にこういう死に方をしますよということを言ったんですが、それでもペテロはイエス様に従っていきました。
I believe we can have that kind of relationship with Jesus, that we can have that kind of faith.
私たちもそのような人生をイエス様と共に生きていくことができるし、ペテロのような信仰を持つことができると信じています。でもそのペテロがそのような人間になったように、私たちもどうやったらそのようなものになれるでしょう。ペテロの心や思いを変革したことは何だったんでしょうか。
What do you think?
皆さんどう思いますか。
Love.
愛なんですね。
The love of Jesus.
イエス様への愛があったからです。
Love for Jesus and Jesus' love for Peter transformed Peter's life.
イエス・キリストがペテロに対して持っていた愛がペテロの人生を変えました。
After Jesus' resurrection, Peter had an encounter with Jesus.
イエス・キリストが死からよみがえった後、ペテロはイエス・キリストと出会ったんです。
And in that encounter, Jesus restored Peter to himself.
そして、イエス・キリストと、よみがえりのイエス・キリストと出会ったペテロはですね、
Jesus restored Peter's relationship.
イエス様はペテロの人生を回復したんです。
Let's look at the encounter, John 21.
そのペテロがよみがえったイエス様と出会ったという聖書の箇所を見てみたいと思います。それはヨハネの福音書です。
We need to remember that Peter was back fishing for fish again.
この聖書の箇所のにはこういう背景がありますね。ペテロはまた魚を釣る漁師という職業に戻っていたんです。それが背景ですね。そして先に聖書の箇所を読んで、もう少し詳しく見てみたいと思います。
Starting John 21:15.
それはヨハネの福音書の21章の15節からです。
It says, After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied, You know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him.
彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。
Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Take care of my sheep, Jesus said.
イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。
A third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep.
イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。 私の羊を飼いなさい。
And then Jesus, after this, Jesus told Peter how he was going to have to face death.
そしてこの後ですね、イエス・キリストはペテロにイエス、あ、ペテロがどのような死に直面するかということを説明したんですね。
And then in verse 19, he said, then Jesus told him, follow me.
そして19節でイエス様はこう言ったんですね。私に従いなさい。
And Peter was willing to follow Jesus.
そして、ペテロはイエスに喜んで心から従いました。
His heart was restored and his mindset was changed.
そして彼の心が回復してペテロの考え方が変わったんですね。
That's what Jesus's love can do in a person's life.
そのようなことをイエス・キリストの愛は人の人生にすることができるんですね。
Think about it. Even though Peter denied even knowing Jesus to people,
ちょっと考えてみましょうか。ペテロは私はイエスを知らないって言ったんですよ。
You know, Jesus did not give up on Peter.
そのようにペテロは言ったんですが、それであってもイエスはペテロのことを諦めなかった。
Don't you find that good news?
それってすごいいい知らせですよね。
God does not give up on us.
神様は私たちのことを決して諦めません。
Even when you make mistakes, God does not give up on you.
皆さんが何か失敗を犯してしまったとしても、間違ってしまったとしても、神様は決してあなたを、皆さんを諦めません。
Jesus took the time to restore Peter back into relationship with him.
そしてイエス様は時間をとってペテロとイエス様の関係が回復するようにとされました。
And after Peter was restored, he sharedThe love of Jesus with everyone he met.
そしてペテロが回復した後ですね、ペテロはイエス様の愛を会った人みなに伝えました。
There's something about the conversation that Peter had that changed his whole mindset.
そしてある会話が起こったゆえにペテロの考え方が完全に変わったんですね。
Peter picked up the command to fish for people.
それはペテロが人を取りなさいという命令を受けたんですね。
And make disciples.
ということは、人を取る漁師になり、そして弟子を作りなさいという命令でした。
And how Jesus restored Peter not only tells about Peter, but it also shows us the heart of God for our lives.
そして、イエス様がどのように、ペテロを回復したかということからですね、神様が私たちの人生に持っていらっしゃる心を見ることができると思います。
Just like we sing this morning.
今朝賛美したように、
Oh no, he never lets go.
神は私を離さない。
Right? God does not let go. He comes.He pursues us with his love.
神様は私たちを決して離さないし、神様はご自身の愛を持って私たちを追い求めるんです。
Peter didn't go looking for Jesus after the resurrection. Jesus came looking for Peter.
イエス・キリストは死からよみがえった後にですね、そのイエス・キリストの復活の後、ペテロがイエス・キリストを探したのではなく、イエス・キリストがペテロを探し求めたんです。
We have to make that choice to turn back to Jesus.
ですから私たちもそれを選ばなければいけません。私たちはイエス・キリストに戻るだろうか。
Jesus called out to the Peter and the disciples were out on the boat.
ペテロと他の弟子たちが船に乗って魚釣りをしているときにイエス・キリストが呼んだんですね。
And it says that when Peter heard his voice, he got out of the boat and he swam to shore.
そしてイエス・キリストの声を聞いたペテロは船から降りて岸の方に行きました。
And Jesus pursues us, but we have to also turn to Him and say, "I want that relationship."
ですから神様はイエス様は私たちを追い求めますけれども、私たちがそれに応えてイエス様そうです、私もあなたについてきますと選ばなければいけません。
Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people."
イエス様はこうおっしゃいましたね。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
Jesus didn't invent this phrase.
イエス・キリストがここに書かれている言葉を発明したんではありません。
Fishing for people. Jesus didn't invent that phrase. Fishing for people. Fish for men.
人間を取る漁師という言葉を発明したのはイエス・キリストではありません。
The Greek and Roman teachers also used that phrase.
で、そして、 Greek and what?
Roman teachers.
ギリシャ人またローマ人の教師たちも同じ言葉を使いました。
Because in their day, fishing for men,
その時代人間を取る漁師というのは、
was a phrase they used that meant to catch people with the truth.
その時代の意味はですね、真理を用いて人を取るという意味があったんですね。
That Jesus was saying, I want you to go catch people with the truth of my love.
ですから、イエス・キリストはこう言っていたんですね。私の愛の真理を用いて人を取りなさい。
Peter had a choice. He could have just kind of wallowed in his own pain and misery for the rest of his life.
ペテロには選択肢が与えられていました。一つはですね、もう自分の痛みとか、また心にある悲しみの中にも浸ってしまう。
He could have thought, I've failed too much, and Jesus just won't accept me anymore.
もう私はイエス・キリストに対して失敗を犯してしまったから、もうイエス様は自分のことなんか、気にかけてくれない、欲しいと思ってないと思うこともできたでしょう。
In fact, Peter went back to fishing for fish.
実はですね、ペテロは魚釣りの漁師という職に戻ったでしょう。
But again, Jesus pursued Peter.
でもそのようなペテロをイエス様は追い求めたんですね。
And he did something and said something that restored Peter from his failures.
そしてイエス・キリストはペテロがの心が回復する何かの言葉を言ったんですね。
So let's look at some of the main points that we, from these verses that we read.
先ほど読んだ聖書の箇所からいくつかのポイントを見てみたいと思います。
The first thing is confrontation.
まず最初は直面ですね。
Confrontation.
直面する。
Jesus confronted Peter.
イエス様はペテロに直面したんですね。
Confrontation can be painful, but it can also bring healing.
直面することによって、痛みがやってくることもありますけれども、でも直面することによって癒しがやってくることもあります。
After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He's confronting Peter and his pain.
彼らが食事を済ませたとき、イエスはペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？この質問を通してイエス様はペテロの痛みに直面したんです。
How many times did Peter deny Jesus?
ペテロはイエス・キリストを知らないと何回言いましたか？
Three times.
3回ですね。3回私はこの人を知らないって3回言いましたよね。
And how many times did Jesus confront Peter with this, do you love me?
そして、イエス様はペテロに対して、私を愛しますかという質問を通して何回ペテロに直面しました？
Jesus is confronting and restoring.
3回ですよね。ですから、イエス様はペテロに直面して、でも直面することによって、ペテロを回復したんですね。
You know, when I come and have to confront you on something, it's not because I want to destroy you, but I'm trying to restore you.
ですね。私もそうですね。皆さんの中に何かこれは直面して話さなければいけないということがあって、ねえねえってこう皆さんのところに話しに行ったときに、その理由はですね、皆さんを破壊しようとか壊してしまおうと思うのではなく、やっぱり何かあるからそれに直面して、取り扱っていった方がいい。それによって回復して癒されますよというその目的を持って皆さんのところに行くんですね。
Jesus confronts to restore.
ですからイエス様が直面するのはそれを回復するためです。
Jesus wanted Peter to know that even though you denied me, I forgive you and I want to bring you back into relationship.
イエス様はペテロにこう言っていたんですね。あなたは私のことを知らないといないんだけれども、でもそれにもかかわらず、私はあなたを許して私のところにあなたを引き寄せたいと。
Jesus was letting Peter know you still have purpose in life.
そしてイエス様はペテロにこのことを伝えたかった。あなたにはまだ目的がありますよ。
And what did Peter do?
そしてそれに対してペテロは何をしました？
He surrendered his failures to Jesus.
そして自分の失敗をペテロはイエス様にも明け渡したんですね。 私たちどうですか？何か失敗をしてしまったら、その失敗さえもイエス様にも捧げる、明け渡してしまうってことをしてますか？
Or do we try to own and hold on to our failures and we end up in self-pity and misery?
それとも自分の失敗をもう自分だけの中、自分の中だけに留めておいて、ああ自己憐憫、ああ私はなんてかわいそうなんだって、そういうようなものに陥ってしまってるでしょうか。
I love that look on your face. If we try to hold on to our pain and failures, we won't experience God's restoration.
ですから私たちが自分の痛みや失敗を自分の手の中にずっと留めておくと、神様からの回復という素晴らしさを味わうことはできません。
Whatever we love more than God, that's what we try to hold on to.
ですね、神様以上に他の人、他のものを愛してしまうと、それらを自分の中に自分だけのために留めているって言えるでしょうね。
Do we love our pain and failures more than Jesus?Do we love our pain and failures more than Jesus?
イエス様以上に自分の痛みや失敗を愛してますか？
Do we love our comfort more than Jesus?
自分の心地よいと思うことをイエス様以上に愛してしまっているでしょうか？
If we love our comfort more than Jesus, then we won't take the sacrifice to reach out and fish for people.
ね、自分の心地よいところをにとどまってしまって、それをイエス様に捧げないと、私たちはリーチアウト、イエス様の素晴らしさを人に伝えることをしなくなってしまいますね。
Do we love our money more than Jesus?
イエス様以上に自分のお金を愛してますか？
If we love our money more than Jesus, then we won't be willing to be generous and help others and to give to the kingdom of God.
ですね。イエス様以上に自分の金銭、お金を愛してしまうと、人を助けるためにそれを使おうともしないし、イエス様の御国を立て上げるためにそれを使おうとしなくなります。
We can love our pride.
また自分の高慢な心、プライドを愛してしまうこともできます。
We can love our ego.
また自分の自我。
We can love our self-image.
また自分のイメージですね。
What keeps us
そのようなものを愛することができますね。
Restored and fishing for men. What keeps us from being restored and fishing for men?
イエス様のために、神様のために人間を取る漁師になることを妨げている、その神様のために人間を取る漁師になるために回復すべきことを妨げているものって何でしょう？
But Jesus comes and he confronts our pain.
イエス様はやってきて、私たちの中にある痛みをはっきりと直面してくれます。
He confronts the areas that keep us from surrendering our lives to him.
そしてまた、イエス様に全てを明け渡して生きていくことを、邪魔することをイエス様は私たちに見せて、直面しなさいとおっしゃいます。
The second point in these verses is confession.
そして先ほど読んだ聖書の箇所の2つ目のポイントは告白です。
Peter was confronted with his pain, but he had to confess, "Yes, I love you."
そしてですね、イエスキリストは、イエスキリストによってペテロはその痛みに直面しました。そして直面した後ですね、ペテロは、はい、そうですと、それを認めて告白したんですね。
After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied, you know I love you.
彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。
I think it was more than Peter just saying, I love you. Peter was saying, I surrender to you.
そして、私があなたを愛することはご存知です。愛していますとペテロは告白したんですけれども、その中に含まれている意味というのは、はい、私は自分の人生をあなたに明け渡しますということだと思うんですね。
Peter had to confront his pain and confess, Lord, I love you more than my mistakes.
そしてペテロは自分が持っていた痛みに直面して、そして、その後、はい、イエス様、私はあなたを愛しますと告白したんですね。
Jesus asked, Do you love me more than these?
イエス様はこれこの人たち以上にこれ以上に、あなたは私を愛しますかと聞いたんですね。
Do you love me more than your friendships with these people?
この人たちと持っている友情以上に私のことを愛していますか？
Do you love me more than you love your wife?
自分の妻以上にあなたは私を愛していますか？
Do you love me more than you love your pain and misery?
自分の惨めな心や痛み以上にあなたは私を愛していますか？
What are the these for your life?
ですね。ですからこれらのこと以上にそのこれらのこと皆さんの人生では何ですか？
Do you love me more than looking good in front of your friends at school?
学校で、人からよく見られたいと思う気持ち以上にイエス様愛してますか？
Or looking good in front of your friends at work.
また仕事場で人からよく見られたいと思う心以上にイエス様愛してますか？
I am not ashamed of the gospel.
私はイエス・キリストの福音を恥じと思いません。
For it is life. It brings life.
というのはその福音が私たちに命をくれるからです。
What are the these that Jesus is asking you? Do you love me more than these? What are the these in your life?
皆さんどうですか？自分の人生を見てですね、イエス様はペテロにこの人たち以上に私を愛しますかと聞きましたが、皆さんにとってどうですか？この人たちこれらのこと以上に私を愛しますかというこの人たちとか これらのことって皆さんの人生にとって誰ですか？何ですか？
And what is your confession?
それに対してイエス様が そのようにイエス様が皆さんに聞いたときに皆さんは何と告白して答えますか？
Not the confession that you're thinking about in your mind, but what are you speaking forth?
ですね。自分の頭の中で考えている告白じゃなくて実際に口から言葉として出てくる告白は何ですか？
You know, this is all based on an encounter with Jesus Christ.
これはすべてイエス・キリストと出会うということに基づいています。
Peter realized that Jesus' love for him was so much greater than any love he had ever imagined or experienced.
ペテロはこのことに気づきました。自分が体験する愛の中で一番偉大なものはイエス・キリストの愛である。
Everybody knows we're married, right?
私たち結婚してますね。
We are.Actually, we got married like three times.
私たち結婚してそれを3回ぐらい結婚。
We got married in Japan, we got married at the Tokyo Embassy, and we got married in America.
ですね、日本で結婚式
を。We're married, okay?
日本で結婚式をしました。そしてその後ですね、東京のアメリカ大使館でまた結婚の手続きをして、その後アメリカに行ってまた結婚式しました。3回したから確かにしてます。
Why did I? 安心してください。Why did I get married?
でなんで私は結婚したんでしょう。
Why did I get married to this woman?
どうしてこの女性と結婚したんでしょう。
Because I believed that she loved me more than anyone else.
というのは彼女は誰よりも自分のことを愛してくれるって信じました。
And I wanted to spend my rest of my life with her.
そして人生ですね、一生涯彼女と一緒に生きていきたい。
If I got married for any other reason, it would be a poor reason to get married.
ですね、それ以外の理由で彼女と結婚したらあまりいい理由じゃなかったでしょうね。
Why do I choose to follow Jesus.
じゃあどうして私はイエス・キリストに従っていくって決めたんでしょう。
Because I believe he loves me more than anyone else.
というのはイエス・キリストが一番自分のことを愛してくれている。
And that I love him more than anyone else.
そして私もイエス・キリストのことを一番に愛している。
Amen? Knowing his love has changed my life.
イエス・キリストの愛を知ることが私の人生を変えました。
Even when he confronts me with wrong thinking and sinful behavior,
イエス様が私に対してですね、この考え方は間違ってるよ、この態度は悪いよってこう直面して言ってくださる時でさえも、
I know he does it because he wants to restore me to himself.
それをイエス様がなさるのは、私が再びイエス様と回復した関係を持つことができるという目的があることを信じています。
Do you love me more than these?
この人たち以上に、これ以上に私を愛しますか？
The third point in these verses is commissioning.
そして先ほど読んだ聖書の箇所の3つ目のポイントはですね、任務。
Commissioning. God gave Peter a commission.
ですね。イエス様はペテロに任務を与えたんですね。
He gave Peter the commission to go fish for people.
その任務というのは、出て行って人間を捕る漁師になりなさいという任務でした。
The call to make disciples is irrevocable.
弟子を作るという召しを取り消すことはできません。
Do you understand irrevocable?
わかりますか?
Jesus is not taking his words back.
ということは、
He said, go fish for men. Ah, it's okay. I'll take those words back. You don't need to do it today.
ですね。取り消すことができないというのは、イエス様が、じゃあ弟子を作るために出て行きなさいって言って、でもその後、ああでもやっぱしなくてもいいよ。その言葉は取り消すよ。そういうことはしないんです。
No, God calls us to fish for people, to catch people with God's truth and His love.
Yes, 神様は私たちにこのように召していますね。愛と真理を持って人を取りなさい。
After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied, you know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him.
彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか?ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたはご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。
Jesus commanded Peter three times.To feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep.
イエス・キリストは3回ですね、ペテロにこのことを命じました。私の羊を飼いなさい。私の羊を養いなさい。私の羊を飼いなさいと。
Peter was a fisherman.
ペテロは漁師でしたね。
Peter knew how to fish for fish.
ですから、魚を釣ることは得意でした。
Being a fisherman, he knows.How to relate to what it means to fish for people, fishing for men. Peter understands.
ですから、人を取る漁師になりなさいというふうにイエス様がおっしゃったときに、ペテロは漁師でしたから、それがどういう意味なのか、はっきりとこう理解できたんですね。
But now Peter, or now Jesus is telling Peter to be a shepherd.
でもですね、今はですね、このところでは、羊飼い、羊を養いなさいとイエス様はペテロに言ってますね。
What does a fisherman know about taking care of sheep?
ですね、魚釣りが羊飼いの仕事を知ってるでしょうか。
It's totally different.
全然違う分野ですよね。
Fish, you throw out the net.
魚釣り、漁師というのは網をこう投げて。
Fish.Swim into the net, you pull the net back in, and then you clean the fish.
そして、その網の中に魚がいっぱい入ってきたら、その網を引っ張って、魚を出して魚を洗うっていう作業ですよね、仕事がね。
But being a shepherd is completely different.
でも、羊飼いというのは全く違う仕事ですね。
Catching a person with the truth about the gospel is just the beginning.
ですから、福音の真理を持って、人を取るということはただの始まりです。
Once a person is caught with the truth of God, then he needs to be shepherd. He needs to be discipled.
ということは、福音の真理によって人が取れたときには、それが始まりで、その後その人は養われなければいけないんですね。
Taking care of lambs and sheep are different from catching fish.
ですから、羊を飼う、養うということは、魚を取ることとまた違う作業ですね。
Lambs are lambs for about a year.
で、子羊というのは、まあ、羊が赤ちゃんでいる期間は1年ぐらいですね。
The shepherd will spend a lot of time during that first year carrying the lamb.
ですから羊が子羊である間1年間はですね、羊飼いはそれを抱えてあげたり運んであげたり一生懸命世話をするんですね。
So the lamb learns the shepherd's voice.
そしてその間ですね、子羊は自分を養ってくれる羊飼いという人の声が分かるんですね。
Once the lamb learns the shepherd's voice, he knows who to follow.
そしてその子羊が自分の羊飼いの声が分かるようになったら、今度はあのように羊飼いについていくんですね。
But even after a lamb grows up and becomes a sheep,
子羊が羊になった時ですね。
Sheep is the one animal on earth that can't take care of itself.
羊というのはこの地上にある動物の中で唯一自分の世話をできない動物なんですね。
That's why Jesus calls us sheep.
だからイエス様は私たちのこと人間も羊と呼ぶんですね。
Because he knows we need the good shepherd.
というのはイエス様は私たち人間には良い羊飼いが必要だって分かってらっしゃるから。
But at the beginning, we need to learn to recognize his voice.
でもまず最初はですね、その私たちの良い羊飼いの声を聞き分けることを学ばなければいけません。
Amen.Probably not nice to be called a sheep.
羊って呼ばれるのはあんまりいい気持ちがしないかもしれませんが。
But unless we learn the shepherd's voice,
でも私たちが自分の羊飼いの声を聞くことができなかったら、聞き分けることができなかったら、
we can't follow.
私たちはその羊飼いに従っていくことできませんね。
Jesus was teaching Peter how to be a shepherd.
そしてイエス様はペテロにどのように羊飼いになるかということを教えていました。
Jesus was commissioning Peter to fish for men, but it wasn't just catch them with the truth, but you had to shepherd them, disciple them after.
ですからイエス様はペテロにあなたは人を取る漁師になると、そうなりなさいという任務を与えましたけれども、そこで終わりませんでした。その後ですね、それらの人たちを取った人たちを養うという任務も与えたんですね。
Discipleship is a lifelong endeavor.
それは弟子作りと言いますけれども、弟子作りというのは私たちが一生涯やっていく働きです。
I'm still being discipled.
そして私もまだ弟子作りをしてもらっています。
I still have people who can confront me and restore me and teach me the ways of God.
私の問題に直面して私それを告げてくれるリーダーが私にもいて、それによって私が回復されて生きていくことができます。
Okay, let's get on to the last point.
最後のポイントは
Love.
愛です。
Love makes the world go round.
愛のおかげで地球が回るんです。
Jesus's love makes the world
go round. イエス様が愛であって、イエス様のおかげで世界がちゃんと回って働いています。
21:15 says, After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these?Yes, Lord, Peter replied, You know I love you.
彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか?ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。
We can't first fish for people if we don't.First, have the love of God within us.
私たちの中に神様の愛がなかったら人を取る漁師にはなれません。
If we're not fishing for people out of love, then we're fishing out of selfish motives. I'm fishing for this person so they can help me do something.
私たちの中に神様の愛がなくて人を取る漁師になってそれをしようとしてもそれは意味がありません。というのは愛に基づいて人を取る漁師イエス様の伝えるイエス様のことを伝える代わりにもしこの人に私はリーチアウトして神様のことを伝えたらこの人が私に代わりに何かしてくれるというような心が湧き上がってくるからです。
We can fill this place with many, many people.
この場所をたくさんの人で埋めることはできます。
We can have multiple services.
礼拝を何度も礼拝を何回か一日のうちに持つこともできるでしょう。
But if our motivation isn't love and to bring them into a relationship with Jesus, then it means nothing.
でもそれが起こるために私たちのリーチアウトの基礎となるものが愛でなかったらそのリーチアウトも伝道も意味がなくなってしまいます。
What keeps me sharing with others about the love of God is Jesus.
そして私がイエス様のことを伝えるの伝え続けるその理由というのは
Jesus.
イエス様ご自身ですね。
Jesus, His love for me.
ですね。イエス様の愛があるから私は福音を述べ伝え続けることができます。
He transformed my life.
イエス様が私の人生を変えてくれました。
God has given us a commission to fish for people and to disciple them.
人を取る漁師になりなさい。そして彼らに弟子作りをしなさいという任務をイエス様は私たちそれぞれに与えています。
Matthew 28:18-20 says, Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth.
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。マタイの福音書28節の18節からです。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。
Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
それゆえだからですね、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け。
Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age.
また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
You know, your life group leaders are there to help disciple you to follow Jesus more.
皆さんはライフグループに入っている方は自分にライフグループリーダーがいると思うんですけども、それらのリーダーがいる理由は皆さんに弟子作りをして、するという目的があります。
They're not there to destroy your lives or control your lives. They're there to help disciple you to follow Jesus as they follow Jesus.
皆さんがリーダーが自分がイエス様に従っているように、皆さんもイエス様に従って弟子として生きていくために、ライフグループがあって、そのリーダーは皆さんに弟子作りをしてくれています。それは皆さんを壊そうとか皆さんを支配しようという思いは一切ありません。
If you're a life group leader, can you stand up?
皆さんの中でライフグループやってらっしゃる方、ごめんなさい、ライフグループのリーダーの方、お立ちください。ライフグループのリーダーの方。
下山さんは？
やってるでしょ、新井さんとね、金本さんと一緒に。スモールグループでね、ワントゥーワンやったりとか、パープルブックやったりとか。
Okay, let's lay our hands on these people that are around you.
ライフグループリーダーの方いますね。手を置いて、手を置いて、動いてもいいですね。手を置いて、祈ってもらえますか？祈ります。祈りますから、手を置いてください。周りの方は動いてもいいですよ。
Someone lay their hands on Michelle.
Marianas,
thank you. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, for these life group leaders, Lord.
天のお父様、今立ってらっしゃるライフグループのリーダーの方、ありがとうございます。
Thank you, Lord, for their heart to disciple others, Lord.
彼らの心にある弟子作りをしたいというその心を本当にありがとうございます。
Thank you for their desire to lead others in the ways of God.
そして、人がイエス様に従うことができるようにと。それを助けをしているこのリーダーをありがとうございます。
Lord, pray your blessing and favor upon them, Lord.
そして、このリーダーの上にあなたの祝福と好意恵みがありますように。
Jesus,
イエス様のお名前によって、お祈りします。アーメン。
Amen. Amen. Thank you.